どうも、元生グラジオ生草です。
はい、グトラです。
どうも、今回はですね、本編入る前に、またお便りをね、いただいておりますので、
ありがとうございます。
本当にありがたい。特に。
ありがとうございます。
5つ目お読みするのはですね、もう4月にいただいたメールなんですけど、
1ヶ月ぐらい前ですね。
もうほぼほぼ1ヶ月前ですね。
はい。
やっと収録しましたので、読みで紹介したいと。
はい。
はい、思います。くーたら先生、お願いします。はい、
画面さんからいただきました。画面さんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。どうもこんにちは。前回の配信聞かせていただきました。ダオス城で2ヶ月、過去7、8時間くらい、過ごした件ですが、ぐーたらさんが言われた通り、パズル要素的なところでつまずいてしまっていたのです。
なるほどな。
後で攻略法を聞いたら恥ずかしいぐらい単純なミスでした。お二人は謎解き的なもので行き詰まったゲームなどありますか？PS、最近座禅アプリにハマっています。生草さん的に座禅のコツ、時間や場所など、コツがあれば教えていただけるとありがたいです。それでは配信頑張ってください、とのことです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、ガメさん。
どうしましょうかね。次読まずに、まず先にこちらの話しましょうかね。
はい。はい。顔面さん、そうですね。前回、テイルズの、メールをいただいた、あれですね。ダオス城でめちゃくちゃ迷ったと。
この間に2本収録してて、2本とも配信してないから、前回が、
いつの話だったんだよね。あ、そっかそっか。そうですね。お便りを読んだ回ですね。
そうですね。
はい。
2回、3回前になりますね。
溜めちゃってたんですよね。で、溜め溜めた。
はい。
まあそうですね、パズル的要素。正直内容全くダオス城の内容全く覚えてないんで。ダオス城一体どんなもんだったのかみたいなのをね、覚えてないんですけど。意外とね、パズルって単純なミスだったりするんですよね。意外と、なんだこれやればよかったのかよみたいなの結構あったりするんで。
それこそ最近だとね、攻略サイトとか。インターネットで調べられるからあれですけど、もう恥ずかしいぐらい単純だったみたいなのありますからね。
そうですね。昔はね、あそこどうやるんだみたいな友達に聞いたらこうだよみたいな。あ、そんなんで、
俺も詰まったなんて言いながらね。
今でも本当にね、インターネットとかあるんですぐ見れちゃうんですけどね。まあちょっと寂しいような、楽なような、楽しいような。なんか謎的なもので行き詰まったゲーム、僕はですね、もうすぐ出るのが、ファミコンの火の鳥。ね、火の鳥もやってない人に説明すると、まあ、横スクロールアクションなんですよ。でヒゲモジャの男の人が主人公で、でその人の能力がミサイルみたいなのを撃つと石を作れるんですよね。石を作って、まあ、高いところにこう階段みたいな階段状にして、そのまま高いところに届いたりとか、あとその、ミサイルを撃つと、その、壊せる壁みたいなのがあって、まあ、それを壊すこともできるみたいな。
開発途中の 2D マインクラフトみたいな感じです。
そんな感じなんですかね。あ、そうですね。そうなんかな。
そうそう。地下とかに潜れない。まだ開発してないけど、案として、ブロック作って消す。
そうですね。
みたいなね。
ブロック作って、ブロック作って。そういうのがあるんですけど、で、ステージをクリアするだけなら、クリアじゃないんですよね。火の鳥って。実は火の鳥の、最終的な目的っていうのは、9マスだったかな ?9 マスの火の鳥の絵画を作るっていうのが目的なんですよ。
ああ、そうですね。クリアすると1枚絵が手に入るみたいなね。
そうそうそう。あ、クリアすると手に入るんでしたっけか。
だからボス倒すと1枚手に入ってみたいな。
あ、そうか。で、なんか6面くらいあって3枚足りないみたいな感じなんですよね。確かね。で、その残りの枚数はどこにあるかっていうと、そのステージの隠し面とか隠し扉みたいなところにあるんですけど、ノーヒントなんですよ。
この隠し面がね。
ノーヒントなの。あ、もうしらみつ、しかもその隠しブロックみたいなのが、溶け込みすぎて、その、区別できないんですよ、普通のやつと。 昔はよくあるですけどね、
うんうん。
今だったらちょっと色が違うとか、
うん、
あのヒントおじさんとかいるとかなんですけど、全くノーヒントです。ヒゲモジャのおじさんがね、あの、タイムアウトギリギリまで、しらみつぶしにね、こう、岩を作っては投げて壊してみたいなのをひたすらやって、探し続けるゲームなんですけど、結局あれクリアできなかったですね。
しかも、絵画の枚数足りないともう一回最初に戻る人だったっけ？
そう、あの、いやもうひたすらループするんですよ、面を。クリアすると次の面、クリアすると次の面なんですけど、
うん、
勝手に次の面行っちゃうんで、だからその、うん、ステージをね、もう全然わかんなかったっすね、あれ結局。あれがもう謎的要素で一番、今でもちょっと心残りな、ファミコンの火の鳥ですね。
うんうんうん、
名前さんあります？
俺謎解きで、俺基本的にゲーム一回で全部遊び尽くしたい派なので、
うん、
毎度毎度攻略本買ってた人なんですよ。
あ、そうなんですか？
うん。
ま
あファミコンとかってなるとないですけど、
うん、
ロープレイとかそれこそロマサガとかは、
うん、
攻略本読むのが好きで、
まああれ読むだけでも面白いですからね。
うん。でもロマサガなんて当時出た攻略本、あの薄い本で3冊とか、
ああ、
はいはい、あって、それとかも読んじゃってたんで、
うん、
あのまだ序盤でラスボスの顔を知るとかよくあったんですけど、
うん。
そのヒントなし。で、例えば、まあ、最近のゲームはあんまり攻略本出るゲームも少ないんで、特に海外のやつなんかは。
うん、
あの、あれなんですけど、この間で言うと、今、ボーダーランズの新作と、ボーダーランズの2が一本に入った据え置き機のパッケージソフト出たんですけど、それの新作やってるんですよね。
うん、
まあ、それでいろいろクエストがあるんです。お使いクエストが。
はい。
で、今回、その、ボーダーランズは宇宙がメインで、ステージなので、まぁ、ちょっと無重力感っていうか、
ふわーっとした感じの。
ふわっとした演出をいっぱい取り入れてるわけですよ。
うん、
でゲーム側でもそのふわっとしたやつを体験させたいがために、
うん、
クソみたいなクエストが多くて、空中の柱になんかアイテムあってそれを取れとか、
はいはいはい。
何一つ楽しくないやつが多くて、
うん、
まあ、一つ一箇所高いところにあって、
うん、
これ二段ジャンプでも届かねえじゃねえかよ、この野郎、みたいな。
はいはい。
一、二時間ずーっとやってて、
うん、
まあ、そのクエスト一回諦めたんですよ。もういいやと思って。
うん、
そしたらただ別ルートから歩いていけるっていうね。
まさに恥ずかしいぐらい。
もう恥ずかしいぐらい単純。しかも俺が決めつけで、
はい、
どうせまた二段ジャンプで浮遊感を出した演出でここにアイテムを取らせたいんでしょみたいな、
うんうんうん、
あの頭もあったから、単純に歩いていけると思わなかったんだね。
なるほどね。
うん。
ドツボじゃないですか。
もう完全ドツボでした。僕の方がごめんなさいでしたね。
なるほどね。
はい。
座禅アズプリ。
はい。
どうなんですか、名古さん的に座禅のコツ。
これね、
座禅か。
お教えしちゃおうか。
ありますか。
あのね、
うん、
うちらの宗派座禅しないの。
実はね。
うん、
実はそうなん
です。あのね、皆さんこうやっぱ仏教とか詳しくないから、みんなお坊さんイコール座禅するとか、
うん、
あの変な板にバチンってやられるとか。
そうそう、でちょっとあの。頭こう横にしてね。
そうそうそう。
肩を見せて、バチン、
うん、バチンと。やると思うでしょ
う。うん。
もう一回も経験ないの。なんで、
はい。
うちの宗派に来りゃいいんじゃないかな。
あ、なるほどね。
座禅しないっていう。
せっかくカメさん座禅アプリ落として座禅やってんのに。
根本的な話。しなくても
いい宗派に来れば。座禅ね、あの、僕お風呂でたまにやるんですけど。
どうしたんすか？なんか、修行とかしてるんすか？
もうあれですよ、あの、半身浴、もうダラダラ汗かくときにね。たまに座禅やったりするんですけど。
ちょっと宗派変えるとかやめてくださいね。
いや、変えないで大丈夫です。ほんで、
うん、
ね、座禅にもなんか種類があるみたいで。
うんうん。
あの、昔、 聞いたのは、結果不座っていう座禅。結果不座っていう名前の座禅があって、その座禅ってどうやるかっつうと、あぐらありますよね。あぐらかいて、で、あぐらって足の裏隠れるじゃないですか。自分の太ももとか足ので。その足の裏を見せるように、つまりこの太ももに乗せるんですよ、足を。
その折りたたんだところにね、両方がっちり固定するように。
両方やるんですけど、僕ね、足首が極端に細いんですよね。コンプレックスなぐらい足首が細くて、中指と親指でぐるんと回るんですよ。
まあ言うてましたね。
そう。で、僕がそれをやると、くるぶしに、くるぶしに、足首の骨の部分が当たって、これ痛くないはずなのに痛いんですよね。骨が擦れてきてずーっと押されて。多分ね、なんか、身体的にもいろいろあるんじゃないですかね。
まあ、合う合わないみたいな。
そうそう、合う合わないが。顔面さんの合う座禅を、の種類も多分あると思うんですよね。だから結果不座でも片方の足だけ上げるとかっていうのもあるみたいなんですよ。右足だけとか左足だけとかね。なんかそういうのやればいいんじゃないかな。あと、まあ、好きな音楽聴きながら座禅するとか。
まあアプリですからね。
そう。どんなアプリなんだかわかんないですけどね。
動きで感知するんじゃないですか。
ああ。
動いたらブーってブレたりとかする感じじゃないですかね。
で、ブーってなったら、何？爆発するの？携帯とか。
一回きりしか使えねえ。
ブーツ、バーって
。電気ショックとかじゃないですか。
あ、電気ショック。やだな、電気やだな。
まあ、僕ら、座禅はしないですけど、念仏唱える宗派なんで、一つ念仏する方向での集中できるのは、
ああ、そういう聞きたいですね。
僕らはまあ、お坊さんになるときに、密集道場って言って、真っ暗の中でろうそくだけ焚いて、お念仏を唱える修行があるんですよ。で、それをやらないと、僧侶としての資格もらえないんですけど、
あ、じゃあその密集なんとかを必ずやらなきゃダメだと。
そうそう、密集道場が必須なんですよね。
必須なんね。必須科目なんだ。
必須科目。その密集道場はね、すごい集中できましたよ。
時間はどのくらいなんですか？
1時間くらいやってんのかな。で、その、ろうそくが、普通のご家庭にあるろうそく、ずっと火が揺らめかない方ね。
あ、はい。
じゃなくて、なんかめっちゃポッポ動く、ろうそくだったんですよ、火が。
風が吹いてるとかじゃなくてですか？
なんかね、多分、ろうの種類とかあるんだろうね。
ほう。
めっちゃ、勢いよく燃えるろうそく
が。火が踊るの？
そうそうそう。それがね、良かったです。
はあ、もうその火を黙ってみて、ナムナムするわけだ。
そうそうそう。集中しないと足痺れてくる感覚が来るから、もう俺は足痺れてないみたいな。もうワイは念仏するんやみたいな ね、
なるほどね、
感じでやってました
けど。境地だ。
境地でしたね。まあ、2回目やれって言ったら絶対嫌ですけど。
ちなみに生草さん的には座禅じゃなくて、足を痺れさせないみたいなのあります、
はい、ああ、よく聞かれますね、法事でも。
ああ、やっぱり。
よくお坊さん、生草さんよく足痺れないで、お葬式しますね、とか、法事しますね、って。
実は痺れてますみたいな。
クソ痺れますけど。
あ、もうそれを出さないんだ。
出しますけど。
あ、出すんですね。
ただ、痺れることになれる。
ほう。
うん。
だって尋常じゃないくらい痺れると長く咲いてるようになるじゃないですか、あれ。
なりますね。足のつま先が今、俺はどういう状況なんだ
ろう。空中に浮いてるんじゃないかみたいな感じじゃないですか。
そうそう。ありますね。
はい。
ええ。そういうもんだと思って。
へ
え。だから立ち上がるとき怖いのが、やっぱり足の親指がちゃんと地面についてない、その、つま先立ちみたいな状態で、逆つま先立ちっていうのかな？
ほうほう、
指の腹が地面についてない、爪の方が地面についたまま立ち上がろうと しちゃうんですよ。痺れてると分かんないから。
はぁ、あ。
なので、立ち上がった瞬間にこけるじゃないですか。
はい、そうですね。
爪方向で立ってるわけですから。
そうですね。
それとか、あと、僕らの場合、着物ですね、衣。
はい。
衣物が足の下に入っちゃって、立ち上がるときに引っ張られるときあるんですよ。
踏んで。
はい。
なるほど。
で、ピリッていくんですよね、やっぱり。
ああ。
その時はほら、私、痺れてませんアピールしてますから。
はい、そうですね。
スッと、その後に立ち上がって、スッと帰る、動作しようとしてますから、
うん、
めっちゃ勢いよく立とうとして、ピッて切れる時があるんですけど。
なるほどね。
うん。なので、その時は、僕ら衣着てる、正座してると、足元ってよく見えないじゃないですか。
そうですね。
うん、だからその時に、こっそり、つま先立ちをしてます、正座しながら。
ああ、うんうんうん。ありますね。
で、はい、帰ってこいと。俺の親指帰ってこいと。感覚よ、帰ってこいってなって、スマートにスッて立ちますね。
ああ、なるほどね。戻ってきたらスッと立つと。
そうそうそう。
はあ、は
あ。で、あとやっぱり足を一回崩すと、
うん、
動かすと、もう寿命が減りますね。痺れ寿命が。
痺れ、ああ、なるほどね。
うん。で、やっぱできるだけ動かさない方が、
うん。
ええです。
なるほど、いいこと聞いた。
うん。ぜひ、まあ今だんだん正座する場面です。減ってきたんで、
はい、
あれですけど、もし正座するときあれば、
うん、
うん、それを頭に入れてやってみるといいかもしれませんね。
はい、
そうですね。
はい。
はい。
はい。岡部さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、続いて、
はい、
もう一ついただいております。
うん、
ピチカトミルクさんからですね。
あら、ありがとうございます。
ピチカトミルクさん、お世話になっております。はい、読ませていただきます。
はい。
こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。ピチカートミルクと申します。先日あった出来事なんですが、
はいはい、
これは生草さんに言わねばとお便りさせていただきました。私は高齢化、地域密着の自営業ということで、言い方が失礼かと思いますが、うん、近所から少し離れた地域の方の通夜や葬儀などに参加する機会が増えてきました。
うんうんうん、
先日も実はあまり知らない方の葬儀に参加してきました。その時にいつも来られる年配僧侶と、
うん、
一緒に若い女性僧侶も来られました。
おろおろ。
若いといっても40歳前半、
うん、
くらいだとは思いますが、初めて見る女性僧侶にドギマギしてしまいました。華奢で髪はアップに結っていました。しかも少し影があるような美人で妖艶さも兼ねていました。
うん、
まだ不慣れな感じで衣装も、着さされている感はありましたが、またそれが良かったです。メインのお経はその女性僧侶が読んでいましたが、挟んで合いの手みたいに一緒にいた先輩僧侶が読んで、なんだかデュエットみたいで気になって仕方なかったです。
うんうん、
あら、やっぱり育成みたいなもんなんですかね。いろいろ新鮮で刺激的な葬儀でした。お経の声は女性の声がいいですね。
何？
いろいろ失礼ですみません。罰が当たりますよね。
うん、
僧侶同士での出会いとかお付き合いとか結ばれるとかあったりするんですか？
うん、
この綺麗な僧侶さん、生草さんに見せたかったな。
見たかったな。
はい。あと恥ずかしながら私もポッドキャストをお手伝いさせていただくことになりました。
はいはい。
ケンタロスさんがされている、DJ ケンタロスの DJ10、あー、DJ じゃなくて。
ドラクエ
10か、
うん、
ドアッチャカレディオ、
うん、
完全に便乗させてもらってます、ドラゴンクエスト10のプレイを元にゆったりとまったり語っています、
うん、
ちょうどドラクエ10にはドハマりしてるので楽しくさせてもらってます、
うん、
オンラインなのにストーリーは歴代作品より一番面白いですよ。
うーん、
機会があればぜひプレイをおすすめします、
うん、
これは読みますか。
俺グダ先生好きなやつだから読めるでしょ。
ドラクエ10か、
うん、
オンラインかと思う。あんなのただの飾りです。偉い人にはそれが分からんのですよ。では長文失礼しました。
ありがとうございます。
分かんないですからね。もう、
とりあえずもうこの名台詞、もう僕とあれでしょう、名人でもう何回も言ってるから分かるでしょ。あの場面ですよ。ほら、あれ、
ああ、一年戦争か。
あ、もう合ってる合ってる
合ってる
合ってる合ってる、
ほら。
一年戦争の最終局面で、
うんうん、ザビ家だ。
そうですね。まあ、シャアは、ザビ家に従えてた人ですけど。
あ、
ジオングってスカート履いたみたいなロボットあるじゃないですか。
ああ、足が間に合わなかったやつ。
そう、それの話ですね、これ。
ああ、あんなのただの飾りですの部分。
そうそう、偉い人にはそれがわからんのですよっていうのが、
はい。
足の部分だったんですね。
ああ。
足なんてただの飾りだと。
なるほどね。
うん。
じゃあなんで他のモビルスーツ足ついてるんですかね。
ジオングに関しては、
うん。
足なんざいらんと。
なるほどね。
もうハート型みたいなスカートなんですけど。
うん、ボワーって出るんですよね、あれ。
そうそう、あそこの、推進力だけで、うん、もう戦えますせと。
なるほどね。
いうことなんでしょうな。
はあ、はあはあ、
技術者の。
あ、なるほどね。だからこれジオン整備士なんだ、これ。
そうそうそうそう。そうですね。
ああ、なるほどね。
また一つグータラ先生ガンダムに詳しくなりましたね。
もう詳しくなってきた。だんだん詳しくなってきた。
周りからの情報で。
詳しくなっていく濃度がね、薄いんですよ、偏りすぎてるのがね。
まあね、しかも作品まだ見てませんからね。
そうそうそう、見てないですよね。
うん。
ゼータも2話ぐらいダメでしたしね。神よ、この野郎みたいな。はい、ということで、ミチクトミニクさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そうですね、女性僧侶、年配僧侶、うん、僕はお会いしたことないんですよね。
あ、女性ね。
そう、
正直、なかなか、
ま。いないですよね。
いないですね。
うん。その、母方の実家とか、の方、
うん、
もうまた別の場所なんですけど、そこも、あれですかね、別の方でしたし、普通の男性の方でしたしね。
うんうんうん。まあ、お経を読むときって、
うん、
僕らの宗派では、木魚を叩く人、稲って言うんですけど、
うん。
それの他に同志って言うんですね。
同志。
うん。同志っていうのは、まあ、言うたら、その、まあ、コンサートって言ったら、指揮者って言ったら違うな。演奏会で例えれないか。まあ、現場指揮みたいな。まあ、監督みたいな。
を同志と。
そうそうそう。その、すべてのフィニッシュは同志なんですけど、
うん、
それを、司会進行するのが稲っていう木魚を叩く人なんですね。
はあ、はあはあ、
うん。で、その、曲の、言うたら歌い出しみたいな。
はい。
そのワンフレーズを稲っていうその僕たちが唱えて、
うん、
その後にみんなが入ってくるっていうシステムなんです、お経って。なので、その、このピチカートさんが参加したやつは女性の方がやっぱりまだ若手なので、
はい、
で、もしかしたらまあ練習中っていうか、一緒に独り立ちする前だからっていうのもあるとは思うんですけど、
うん、
まあ基本、お葬式とか、法要って、ま、二人とか、最低必要なんで、本当は。
うん。
ま、一人のとこ多いですけど。
はい。
で、その時の女性が、その僕らで宗派で言う稲役、司会進行役だったんですね。だから、よく、今、仏教的な意味合いが失われちゃいましたけど、引導を渡すっていう言葉あるじゃないですか。
ああ、ありますね。
あれって、この世から、この世から切り離してあの世に送るために引導ってあるんですけど、
はい。
その引導を読むときも、僕らが先にお膳立てっていうか、お経を唱えて、終わった後に、同志が引導を渡すんですね、最後に。
はあ、はあ、は
あ。で、君はもうあの世に行きましたよっていうので、そこで引導を渡すわけですよ。
ほう。
うん。
なるほどね。
もうなので、お葬式の形式として、最初に一人で読む人。で、その後に、動詞とか、あと、人数がもっと増えてくれば、一般って言ったらおかしいですけど、大衆って言われるんですけど、
うん、
その、それぞれ下々の方々が、一緒に、
はい、
そっから唱え始めるみたいなね。
うん。あ、なるほどね。そういうのがあるんですね。
そうですね。
あら。
うん。なので、僕と親父が行くときも、僕が稲役なんで、
はい、
僕が先に苦闘って言ってその歌い出しを歌って、
うん、
住職がその後に僕と一緒に途中から入ってくるみたいな、
うんうんうん、
感じですね。
で、稲の人が木魚を叩いてるんですっけ？
そうですね、木魚と鐘叩いて、
あ、鐘か。
全員に、ここでお経が終わりますよとか、
うんうん、
テンポとかを全部指示出しするんですね。
はい、はあ、はあ、
うん。もう、ワンモアタイムするぞ、みたいな。もう一生今日すんぞ、みたいなやつも、稲が。
ああ、決めると、
うん。決める。 それから、僕らで言ったらその念仏一会ってずっと念仏木魚で唱えながらずっとやるんですけど、
はい、
その終わりのタイミングが、例えば同志から合図があったら、それを僕が全員に知らせて終わらせる大事な役目です。
へ
ぇー。うん。
同志がじゃあこう、なんかウィンクし始めたなと思ったら。
そうそうそう。
とか。
うん。
はぁ。
右目ウィンク2回で終了ねって言ったら、それを僕らが見逃さず、
はい、
あ、ウィンク2回来たって言ったら、今度はみんなに鐘をガンガン鳴らして、
うん、
もう間もなく終わるぞ、みたいな。
終わりやと。
そうそう、この鐘鳴ったら、なった後8回唱えて終わりますみたいな、まあ、事前に、
はぁ。
打ち合わせはしとくんですけど。
あ、やっぱそうなんですね。
そうですね。まあ、時々見逃すときありますけどね。ウィンクを。
うん。
うん。
まだかいみたいな。
そうそうそうそう。同志がキョロキョロし始めたら、あ、俺見逃したかなみたいなね。時ありますけど。
終わらしまーすって
言って。そうそう
そう。そうですね。なんかあれ、よくこう、ぴったり。
うん、
回数間違えないで合わせれるなと思ったら、やっぱりそういうのがあるんですね。
そうですね。
というか、
そうそうそう、
知らせみたいなのが。
うん。まあ音楽で言ったら、その、8小節フレーズとか16小節フレーズで、アドリブが終わるみたいな、暗黙の了解ももちろんあるんで、うん、タイミング見逃してしまっても、
はい、
うん、あの、なんとか皆さん合わせられます。
うん。
うん。
はい。あとは、そうですね。僧侶同士での出会いとかお付き合いとか結ばれるとかあったりするんですか？これ見たときに、
はい、
あのね、テレビで最近、ぶっちゃけ寺？
ぶっちゃけじ。
ぶっちゃけじ。
うん。
あれ、なんかテレビでやってるじゃないですか。なんか、僧侶の人たちとかね、
そうですね、
あの寺の方とかが集まってお話しするみたいな番組。
うん。お坊さんバラエティー。ぶっちゃけじね。そうそうそう、
あれでなんかあの前の方にいる可愛らしい女の方はあれでしょ、結婚しててかつ旦那さんがキリスト教っていう、
うん、そうですかね、
ね、
うん、
方もいらっしゃるんで、なんかすごいですよね。ああ、そういうのもありなんだみたいなね。
あの昔は結構お寺同士で結婚すること多くて、
うん、あ、お寺同士で、
うん、あの、うん、お兄さんがいるんだけど、お兄さん家継ぐし、じゃあ妹どっかに行ってなった時に、うん、同じ宗派のあのお寺にじゃあ君は嫁ぎなさいとか、
うん、
そういうのは昔結構あったんですけど、
は、
最近はね結構一般の方とか、
は、
普通に結婚する人多いんで、
うん、あんまり、うん、
そうですね、最近は少なくなってきましたかね、
むしろね、
うん、特に子供も今少ないんで、
うん、
お寺でも娘さん一人とかっていうところがいるんですよ。
ああ、そういうのってどうするんですかね。
そういう場合は婿を取って。
ああ、そうか。
うん。婿さんにも僧侶の免許取ってもらうか、
うん、
奥さんが僧侶としてやるか。
ああ。
うん。
後取りみたいな感じですよね。
そうですね。うん、だから、女性一人の家は結構厳しいかもね。
そうですよね。
男性の人が、あの、婿に行って、お寺もやらないとっていうのは結構、
ハードルがあって
言うんですよね。うん、勇気いる気がするな。
ああ、そうっすね。
うん。俺、坊主やんのって思うもんだって。俺が一般の職だったら。
そうですよね。いきなり全然、知らない世界みたいなのにぶっ込まれるわけでしょ、
うん、そうそう。だから、グータラ先生が、職場で素敵な女性と出会って、
うんうんうん、
じゃあ、いざ結婚ってなった時に、実は私んち、お寺で、
うん、
ぐーたらくんには、お坊さんになってほしいのっていうのと、
うん、
なら変わりない話ですから。
そういうことですよね。
ドッキャーでしょ。
うん、ええー、って言
ってますね。例えば、家業の農家継いでくれっつうよりも衝撃的だもんね、
うん。そうですね。農家だったらいいかなとか思っちゃいます
よね。逆にね。うん、まあ、それだったらみたいな。
うん、はあ、そうっすよな。
うん、
いや、でもその女性僧侶さんの方、お綺麗な方みたいですよね。
うん。素晴らしいですね。うん、秋田に来ねえかな、嫁に。
嫁にいいですよね。
来ないか、ですね。あ、そこで最後にね。
はいはい。
あの、ピチカートさんもいよいよ、ポッドキャスト。
そうそう。
うん、
そうですね。実は存じ上げておりますよ。
うん、私も、とわらじ。ケンタロスさんがね、うん、始めて、はい、すごい評判いいですね。
今までなかったから余計でしょうね。なんかね、ドラクエ10のみの、
うん。
ホットキャストみたいなね。
それこそ人気コンテンツだったのに、
今までなんでなかった、
ね、なかったんでしょうね。
うん。もう、いち早くケンタロウさんがね。
うん。しかもケンタロウさん種族ドワーフ使ってるんですけど、
うん、
最初ドワーフ可愛くねえみたいなネタ結構されてたんですよね、扱い。
緑色のですか？あれ？
そうそうそう、緑色の種族。
はいはい。
で、女の子とかも結構その、癖が強かったんですけど、
うん、
まあそこがみんな結構ドハマりして結構ドワーフ好きな人多いので、
うん、
そこに焦点当ててるのもいいんでしょうね。
すごいですよね。オンラインなのにストーリーは歴代作品より一番面白い
って
、
ね。これ気になりますね。
これすごいよな。
うん、
結構エグいなったりするのかな。ドラクエってね。
う
ん、
そう、ブラックユーモアが半端ない時ありますからね。
ドラクエってな。
俺も実は興味あって、
うん、
ちょっとやってみたいなっていうのもあるんですけど。
うん、
オンラインゲームってな。
ほら、あんなのただの飾りですって。でもこれオフはやれないんですよね。オフはやれんの？
やれますよ、一人プレイで。
あ、一人プレイでできんのか。
うん。気になる。
こういうのって、
うん、
オンラインでこう、みんな楽しくやってる同士の人たちのお話を聞くの結構好きで、僕。
うんうんうん。
なんか楽しそうなことやってるな、みたいなのをね、旗から聞くのはね、実はすごい好きで、ワクワクしたりしますね。
うん、あ、そういえば、誘われてた時も動画勢でなんとかって言ってましたもんね。
そうそうそう。
まずは動画勢から。
そうすると、そうなんですよね。例えば、ケンタロウさんとか、
うん、
ピシカトミルクさんとか、
うん、
あと他の方々も一緒にやってるのを、例えば配信したりとか、
うんうん、
ね、もしされてた場合は、僕はもうそれを見てもニヤニヤしてるっていうね。それが僕の中で一番楽しめるあれかなっていうところなんですよね。
実際、ちょっとやってみたいなって気はあるんですけど。
うん。
なかなかね、やっぱり、ハマっちゃったら怖いなっていう。正直なとこです。
音源ね。
音源は。
ああ、そうですね。
で、間違いないじゃないですか。今、ピチカートさんとケンタロスさんがやってるんだし。
うん、
参入したら一緒にやれるわけですから。
まあそうですね。
もう楽しいの間違いないので。
うん、
だからこそね、ちょっと、怖い。
はい、痛みました
。
はい。はい。ピチカートミルクさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。お便りありがとうございます、カメンさんも。
うん。ぜひ、元生グラジオまだまだお便り募集してますので。
はい。
はい、お便りいただければと思います。
はい。それでは、さようなら。
上田先生。
はい。
まあ、確かに収録時間は長いけれども。本編入ってないぞ、まだ。
あ、そうか。うん、そうか、そうか。じゃこれから本編ですね。
これから本編です。まあ、ささっと、
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
それでは本編ですけれども。
はい。
今回ですね、久保田先生とちょうど何話すっていう時に、
うん、
二人共通した話題が出たので、
うん、
その話をと思って、
はい、
で今回はアニメ、
アニメね、
うん、話したいんですけども、
うん、
まあ、先に久保田先生のお話からいきましょうかね。
はい、ね、また久しぶりにアニメを見始めたんですけど、
ほいほい、
4月は君の嘘、
うーん、名作
っていうね、アニメを僕全然知らなくて、
うん、
もう見たんですけど、まあ、きっかけは、ツイッターのタイムラインで、
うん、
なんかね、もうちょっと、もうちょっと前なんですよね、なんか ブームって言っちゃ変ですけど、
うん、
こうなんかみんな見てるよ、見てるよってツイートし始めたのが。
うん、まあ、前回の木のアニメですからね。
あ、そうなんですか、これ。
うん。
あ、そうなのか、だからか。
そうそうそうそう。うん、
で、名前だけは気になってて、なんか名前インパクトあるじゃないですか。
うん。
4月は君の嘘。なんじゃらほいと思って。
うん。
なんか漠然と、
うん、
その、ヒロインが、その、なんだろう、記憶がそんなに保てない女の子で、みたいなね。なんかそんな、よくわかんないイメージがあったんですよね。実は3日しか記憶が持たない、みたいな
ね。ありますね。
そんなかと思ったら全然違くて。
うん、
すいません。で、漫画を読んでなくて、僕アニメから、
うん、
見たんですけど、
うんうん、
このアニメ、何、音楽？
そうですね、音楽ものの、
うん。音楽のアニメで、その、主人公がすごい天才的なピアニストなんですよね。
うん。
で、有馬光成くんっていうメガネをかけたすごい、中学3年生の、いい男なんですけど、
うん。
で、この子が天才的ピアニストなんですけど、
うん、
なんかとある事情で今ピアノやってないと。
うん、
で、そんな中、なんか金髪の女の子。
うん、
めっちゃ明るい女の子。宮園香織、
うん。
この子となんかこう、ひょんな表紙で会うんですけど、
うん、
この子が、なんかめっちゃ元気な女の子なんですよね。
うんうんうん、
そう、はちゃめちゃな感じの。
この子が一応ヒロインになるんですか？
多分、
うんうんうん、
なんかね、映像的にも多分、登場したシーン的にも、
うん、
ヒロインっぽい感じ。
うん、
宮園香織さん。で、仲のいい3人がいるんですけど、まあ、幼馴染の、女の子と、男の子もいるんですけど、
うん、
まあ、この3人はいつもつるんでる感じなんですけど、まあ、この、その後に出てきた女の子かな、宮園香織。
うん、
まあ、ヒロインでしょうね、多分ね。
うん、
だけど、ま、最初はすげえ仲が悪くて、かつ、
うん、
このヒロインは、その、幼馴染の友達の男の子好きなんですよね。
おー、ほうほうほう。
最初から惚れてるみたいな。実は好きなんですよ、みたいな。コロコロ顔変えるみたいな感じのヒロインなんですけど。
うんうん、
で、これ見た感じなんですけど、すごい映像が綺麗なんですよね。
そうですね。
うん。時期が春的なもんなんかな。なんかいつもね、花びらが舞ってるんですわ。
あー、うん、そうですね。アニメ始まる時のなんか、導入部分とかそうですね。
キラキラしてね。めっちゃ明るいんですけど、うん、その、なんだろ、明るさんでもなんかあんまり目が疲れないというか、
うん、
結構ね、しかも動くし、
うん、
あとまあ登場人物も、まあそんなに鼻につくようなキャラクターもいないですしね、
うん、
この幼馴染の男の子はこうすげえチャラチャラしてるんですけど、実はものすごいいいやつで、
うん、
チャラチャラして嫌なやつじゃなくて、チャラチャラしてるんだけど、かついい男みたいな。
絶対モテるやないか。
そうそうそう、もうめちゃくちゃモテてるんです、実際ね。だけど、嫌味がない。完璧ですよ、こいつ。
完璧ですね。
渡り良太くん。ね。有馬光成の昔からの馴染みの人なんですけど、うん。で、まあ、その話を進んでいくと、そのヒロインの女の子が、
うん、
この子はバイオリニストなんですよね。
うんうんうん、
バイオリニストって、ものすごい腕を持ってる。実は、
うん、
で、コンサートとかに出てもめっちゃ強いんですけど、
うん、
その個性的なゆえにですね、
うん、
その楽譜を自分なりの解釈にめっちゃ取り込みすぎて、うん、例えばコンサートって、ね、ほらこういう風に弾きなさいとか、
うん、
こう確たるものがあるじゃないですか。
そうですね、
うん、
クラシックは特に。
そうそうそう、こう、ね、形式上のやつがあるんですけど、
うん、
もうそこをぶっ飛んじゃってもう自分の好きなように弾いちゃうんで、
うんうん、
結局そのコンサートとかにはあまり受からないっていうか、それであまりなんかこう、上の方に行かないんですけど、
うん、
その観客にはめっちゃ受けがいいと。
うん、
なんだこいつはみたいな。聞いててすげえ楽しいわみたいな魅力を持つ曲を弾けるのがこのヒロインの女の子なんですけど。
うん、
で、その有馬光成くんは、
うん、
その音楽を聴いて、
うん、
あ、俺も昔こんな楽しく弾いてた時があったかもしんないな、みたいなね。
うん。
ことを思い出すんですけど、
うん、
結局、この有馬光成くんが今まで弾いてきたピアノって真逆で、
うん、
その、楽譜通りに弾くん、
うん、
もう、
うん、
もう1ミリもずれないっていうんですか、
うん、
その、なんだろう、こう、高低差とか起伏みたいなのを全く、その楽譜通りに作曲家、が思うように弾くっていうので、
うん、
もうコンサートを総なめしてたんですよ、ショーをね、
うんうんうんうん。
だからみんな名前が知ってたと。
うん、
だけど、まあ今は弾いとらんっていう。で、そこはもういろいろとこうあるんですけどね。
うん、
で、まあその女の子に会って、
うん、
まあちょっとずつ変わっていくってお話なんですけど。
うんうん、
あとなんだっけな、音楽のアニメで最初見ようと思ったのは、なんとかのアポロンあったじゃないですか。
坂道のアポロン。
坂道のアポロン。そうそうそう。坂道のアポロン見ようと思ったんですけど、うん、結局見てないんですよ、僕。
あ、そうなのね。
そう、見てないんですよ、ね。
あ、そうか、気になるって言ってたもんね。
そうそうそう。で、プロモとかもね、すごいあの、ドラム叩くシーンとかめっちゃ動くな、おいとか思ってたんですけど。
うんうん。
結局ね、それ見ずじまいで、
うん。
まあ、なんとはなしに、この4月は君の嘘ってのを見たんですけど、
うん。
音楽って、結局耳で聞くものじゃないですか。
そうですね。
そうですね、
うん。
で、それを、まあ、アニメでどう表現するのかみたいなので、ちょっと楽しみにしてたんですけど、
うんうん、
やっぱアニメって何が強みかって言うと、その、強力な例え方って言うんですか、メタファーって言うんですか、
うんうん、
表現、
うん。
音楽を聴いてこう思ったみたいな、そのこう思ったのを、うんうん、例えば、その主人公の周りに、ひまわりの花をバーッと咲かせることができるとか、うん、それこそ桜の花びらをこう回せることができるのがアニメの強みだと思うんですよね。うん、
視覚的な情報を追加できるとかね。
で、それがね、あの、この綺麗さも相まって、めっちゃダイレクトに来るんですよね。見てる方が、
うんうんうん。
だからその音楽をそんなに詳しくなくても、あ、このヒロインが弾いてるバイオリンがめちゃくちゃ楽しそうに、聞こえるし見えるんですよね。だから、素人でも分かりやすいんですよ。
うんうんうんうん、
今すっげえ曲弾いてんだな、みたいなね。
うん、
で、実際、うん、その感じてるものはすごいっていう自分で思ってるので、思ってるし感じれてるので、
うん、
これ、このアニメすごいんだなと思って、
う
ん、今ね、まだ途中までなんですけど、
うん、
今あの、ちょうどね、コンサート、ね、ライバルと一緒にコンサートを弾くあたりなんですよね。
うん、
昔のライバルか、
うん。
で、そのライバルたちの今こう思いながら、うん、そのコンサートに来て、この曲を弾いてるっていうのも表現されてるんですけど、
うん、
その各々のね、思いがね、すごいんですわ、やっぱり。なんかこう表現っていうんですか、アニメの強みというか。
うん、
あ、だからこれはね、
うん、
漫画はわかんないですけど、
うん、
アニメはすごいっすわ。
あ、アニメとの相性がいいんだろうね。
そうかもしれないですね。
実際の音楽も聴けるし。
そう。むしろね、漫画の方が音楽とは相性はかなりきついんじゃないかなと思うんですよね。
昔からやっぱね、音楽漫画はいかに表現するかっていうのを。
そうそうそうそう。
ね、語られてますけども。
うん。
うん。
やっぱすごいですわ。いや、これもぜひ、あの、おすすめです。
うん。
見てない方。まあ、ほとんどの人見てるでしょうけどね、わかんないですけど。
あ、ちなみに僕、4月は君の嘘。これ、ツークールなんですよね、確か。で、録画失敗しちゃって、僕。で、失敗したやつって僕見る気なくすんですよ。
うん、なるほどね。最後で見れねえして。
そうそう。話抜けたりするだけで。
ああ、そうか。
うん。なんで、録画したんですけど、消しました。うん。
いや、これすごい面白いです。
だから、ポツポツ見たから、
うん、
僕の見た話が何話ぐらいで、ぐうたら先生が見たのか見てないのか分かんないので、全く情報出せないんですけど。
ああ、なるほどね。
うん。ただその女の子は、見た。
ああ、
金髪の子かな、ね、うん。弦楽器。
ライバルは見た？スーパーサイヤ人みたいなやつ。
ああ、うん、見てないかもしれないな。
あ、すか。
うん。
前髪パッツンのね。女の子がいるんですけど。この二人も一応ライバルなんですよね、昔の。
おー。うん、
この二人もね、すごいいいんですわ。
まあ、あの、音楽もので言ったら、その前に少女漫画で、のだめカンタービレとかもね。
あー、そっか、あれ漫画で見ましたね、
うん。そうそう、話題になって、アニメからドラマにもなってますけど。
うん、うん。
のだめも、あれでしたね。自由奔放にピアノを弾くタイプで。
あー、
その、
そうでしたね、
コンクールガチガチの人からすると衝撃を受けるみたいな。
うんうん、
あんなに楽しそうに弾くんだ、みたいな、
うん。
やっぱり音楽テーマにするやつってみんなそっち系主人公ですけど、
うん、
みんなあれなんですかね、憧れあるんですかね、自由に演奏する子に。
ああ、自由に演奏すると。
うん。やっぱコンクール、まあ、吹奏楽、まあ、賛否あるんですけど、
うん、
やっぱり賞を取りに行く演奏ってあるんです、実際。
うん、うん。
うん。まあ、聞けばめっちゃ上手いですけどね。感動するんですけど。
うん、
ピアノとか、弦とか、
はい、
そのやっぱり、ソロで弾く ものに関しては、なおのことその直接受ける情報量が違うと思うので、
うん、
吹奏楽の場合は何十人もいるから、ね、みんなが5か6出したやつが結果100で聞こえてくるみたいな感じですけど、
うん、
あの、ソロの場合はその人が6弾けば6の感情量だし、10弾けば10弾く感情量だから、
そうですね。
うん、多分受け取るものが違って、そのコンクールガチガチの演奏面白くないっていうのが受け取れるのかもしれませんけど。
あ、なるほどね、
うん。やっぱり実際、ありますよね、
うん。
うん。
あとキャラ付けとしては楽なんですよね。
うん、でしょうね。
好きだから弾いてるみたいな、
ね。そうそう、自由奔放でね。
そうそうそう。
で、結局決め台詞は、あなたそんな音楽して楽しいのって言えちゃいますね。
そうそうそう。あなたの楽しい音って書くのよみたいな。
そうそう。本当に奏でたい音はその音なのみたいなね。
うん、実際そこのテーマですよね。
実際言われたらうるせえバカ野郎って話なんです
よ。そうそう。
うるせえバカっていう話なんですけど。まあけどやっぱり音楽はですね、実際、まあ吹奏楽もそうですし、バンドもそうですけど、うん、まあ、本人たちが楽しそうにやってんのがね、僕一番だと思います。
いやー、そうっすね。
うん。
それだわ。
音楽、うまい下手で言ったら、もしかしたらもっとうまいバンドあるかもしれませんけど、
うん、
バンドメンバーが多分ライブ DVD 見たりとか、
うん、
その一般の人たちがやってるその音楽のイベント、
うんうん、
例えばその音フェスとか地域でやってるやつとかもありますけど、うん、そういうの見てもやっぱり笑いながらだったとか、
うんうん、
すげえ楽しんで見てるやつはこっちも演奏技術がつたないにしてもやっぱ面白いですもんね、見てて。
そうっすよね。
うん、楽しくなる。うん。やっぱ視覚の情報って大きいですよ。
う
ん。うん。
そうっすなぁ、うん。いや、でも本当に、あの、このアニメ面白いんで、ぜひぜひね、あの、見ていただきたいなと。
うん。
うん。思いますわ。
ですね、音楽とアニメ、いい相性ですよね。
はい。うん、4月は金曜日でございます。
はい。
よろしくお願いします。
で、僕も、
はい。
岸君も今日アニメの話をしようと思ってて。
うん、うん。
で、まあ、この4月から春アニメとして始まってるんですけど、僕もね、音楽もの、
はい。
ハマってるんですよ。それが、まあ、今期音楽もの、僕見てるので2つあるんですけど。
あ、音楽ものあるんですね、結構ね。
あるんですよ。で、1つは、京アニが作ったすごい話題作。響けユーフォニアムっていう、吹奏楽を題材にした、京アニのアニメ。
あ、京アニなんですね。
そうなんですよ。
なんか名前は聞いたことありましたけど、京アニだったんだね。
そうなんですね。
はいはい。
で、これともう一つ、これ、最初僕、全然期待してなかったんですよね。商売ロックっていう、
うんうんうんうん。
アニメなんですけど、
はいはい。
これサンリオがアニメを作るっつんで僕見たんですけど、
はい。
一話見てがっつり引き込まれて。おう。やっぱり僕もたくさんアニメ録画はしてるんで、一、
うん、
話とか見て、あ、あとこれ見ないかなってやつは、うん、まあ録画したままで見なかったりするんですけど、
はい、
商売ロックは全話ちゃんとリアルタイムじゃないにしても、
うん、
録画したやつは全部見てるんですね、今んとこ。
お
うん。で、商売ロックは、まあ名前の通り、ロック、題材にした、うん、まあ、わかりやすく言うと、軽音なんですけど。
うんうん、うん、
うん。まあ、女の子たち主人公で、まあ、バンドやっててっていう。で、まあ、ちょっとファンタジー要素もあって、その、ダーク、なんだっけ、ダークモンスターだったかな。
モンスター出るんですか？
そうそう。で、音で戦うっていう要素もあるんです。バトル要素も。
はははは。
うん。で、まあ、その世界にはいろんなこう、バンドやってるキャラクターがいっぱいいて、みたいな。なんかちょっと別の異次元に飛んじゃうんですね、うん、主人公が。
主人公たちは普通の何？人間なんですか？
そう。第1話は主人公の普通の女の子が、軽音部に入るっていう話なんですよ。
うん、
ただ勇気がなくて、入りたいって言えなくて、もじもじしてる時に異次元に飛んじゃって、で、異次元に飛んじゃったら、なんかその音楽で、なんかこう、いろんなこう、なんていうんですかね、世界が出来上がってて、いろんなバンドがあったりだとか、 その音で戦ったりだとか、っていう要素があって。で、今その、現代には一回も帰ってこずに今その、世界にずっといるんですけど、はい、まずね、やっぱり音楽ものなんで、曲がいっぱい出てくるわけですね。
うん、そうですね。
うん。その曲が、まず、どの曲もいい曲。うん、すごくいい曲。で、アニメパートと CG パートがあるんですよね。で、バトルのシーンになると CG パートになるんですよ。デフォルメした。
バトルだと CG なんですね。
そうそう、CG バトル、CG バトル ?CG キャラクターのバトルになって、まあ、二等身ぐらいのキャラなんですけど、
はい、
そのキャラがね、そのバトルするときに楽器演奏するんですよ。で、エンディングでもその CG のキャラクターが楽器演奏するんですけど、これがね、めっちゃ細かいっす。
細かい。
細かい。やってることが。どんぐらい細かいかっていうと、うん、ハルヒでもゴッドノーズ弾いた時話題になりましたけど、
そうですね。
運指、指の動きが、多分、現実のものと一緒だみたいな、話になりましたよね。
うん、
商売ロックも多分、そうなんですよ。で、ベースとか、
はい、
恐ろしいほど動くんですけど、うん、キャラもめっちゃ手動いてるんですね。で、さらに、
うん、
運指の方はよく目が行きます、みんなやっぱり。
うんうん、
ああ、ちゃんとコード弾いてるとか。
はい、
ベースのキャラクターが、CG で、スラップしてるんですよね。僕らの世代でいうチョッパー。
はいはいはい。
僕、CG でチョッパー初めて見ましたもん。
バッチバチしてた。
バッチバチしてんの。
ええー。
で、ちゃんと弦も振動してんの、その CG の。
ああ、はいはいはい。
うん。そのスラップするとスラップした、弦引っ張られてるとかね、うんうん。それがね、めっちゃ感動して、
うん、
やっぱりそこって適当にね、やっちゃおうと思えばやっちゃえると思うんすよ。
そう
っ
すな。
うん。ギター弾いてるところもちょっと透明のシーンから、ごまかしゃいいだけだし、
うん、
それをね、ちゃんとやってるところにね、サンリオの丁寧さと、なんか音楽好きなんだろうな、作ってる人たちって思ったんですよね。
本気度を見たけど。
そう、愛情を感じちゃった。
は
ぁ。ああ。で、商売ロックって、そのさっきキャラクターが異次元に飛んじゃったって言ったじゃないですか。
うん。
でその異次元がね、なんかどうやらみんな動物と人間の愛の子みたいな、まあ言うたら獣大好き。
ああ、はいはい。
うん。なんですね、獣人っていうんですか？
はい。
それの、あっちほど狼寄りじゃないですけど。
ああ、そう
その中でね、まあいろいろキャラクターいるんですけど、
うん、
主人公の、プラズマジカだったかなっていうバンドの中にベース、さっき僕が感動したベース。
はい、
で、レトリーっていうキャラがいるんですよ。
レトリ
ー。レトリー。
レトリーね。
これね、
はい、
今季メガネ派遣でも優勝候補ですよ。
はい、マジで？
これは。
そんなに？レトリー。
レトリー。カタカナで、多分ね、ゴールデンレトリーバーのところからレトリー
なんですけど。このツインテールの金髪の女の子って
こと？そう、この子ね、
はい、
その言うたらアニメキャラの萌えと言われる、
はい、
要素をね、含みすぎてんの、もう。
もう、含みすぎてわけわかんなくなってるじゃなくて。
もうね、ちゃんと。
うまくなってんの？
うまくちゃんとなってる。まず、メガネでしょ？
まあそうっすね。
金髪でしょ？
うん。
ツインテールでしょ？
そうっすね。
でね、感情起伏が薄い系なんす。
ああ。
どちらかっていうと、はいはいはい、まあちょっと冷静系な。
うん。
けど、主人公にめっちゃ燃えてるんですよ、この子。
はあはあはあ、
で、主人公の仕草で、時々変態方向に走るんですよね。
はい、ああ、なるほど、ね。
レトリーちゃんは。
はいはい、はい。
で、そういうギャップ萌えもある。
はあはあ、
どうやもう、もう記号の塊でしょ。う
ん、レトリー。制服っぽい格好してるしね。
そうですよ。
はあ。
で、主人公が、その最初、この世界異次元に来て、で、あ、主人公、黒髪の女の子なんですけど。
はい。
だから、サイトとか見てます？今。
今、レトリーで検索した。レトリー商売ロック。
あ、じゃあね、ちょっと。
サイト見ようか。あ、オフィシャル。あ、この黒髪の子が。
そうそうそう。
リボンじゃなくて、鈴つけてる子？
そうそうそう。まあ、多分この子はね、猫との愛の子なのかな？
ああ、なるほどね。
うん。で、これ音電
マジか。
いいか、うん。大丈夫かな。
5つぐらい、あれですね。ありますね。
バンドがね。
バンドが。
で、まあ、これそれぞれちゃんとライブシーンあったりとか、演出細かいんですけど、
うん。
この主人公の女の子が、
はい、
まあ、異世界に飛んできて、で、ハート型のギター持ってるんですけど、
持ってます。
まあ、このギターがなんか喋るんですよね、まず。
あ、これは喋る？
この子が喋って、
なんか、ストロベリーハート。
っていうのかな？ギターの名前。
うん、そうです、う
ん。で、まあ、キャラクター主人公、シアンちゃんって言うんですけど、
うん、
このシアンちゃんに、まあ、行けと。この世を救えんのはお前だみたいな感じで、まあ、戦いに導入させるんですよ、
うん。
で、それのことをね、主人公はずっと黙ってたんです、みんなに。
ああ、もうこの、こいつに、このギターに言われてやってるんだぜ、みたいなことを、
うん。そうそう、戦ってることを内緒にしてたんですけど、
ああ、はいはいはい。
まあ、それがあるきっかけでバレちゃって、
うん、
シアンちゃんにね、その、レトリンが怒るわけですよ。
なるほど。
内緒にしてたの
かな。なんで今まで言わなかったのか。
そうそう。でね、その仲直りするんすけど、その後。
うん。
もうね、クソ燃えますよ。もう、まさに燃えですね。
なるほどね。
うん。この感
情。ご飯持ってこいと。
この感情、起伏系の女の子が、こう、ちょっとデレッとしながら、
あ、
まあその、言って欲しかった、みたいな。
ああ、なるほどね。
ところがもうたまらんのです。
マジっすか。
で、あと、その、女の子だけじゃなくて、うん、主人公が所属してるレーベルで、
うん、
シンガンクリムゾンズっていう、男のバンドも、あるんですけど、まあ、ビジュアル系っぽいやつなんですけど、
うん、
こいつらがね、クソかっこいいんですよね。
ああ、そうなんですか。
ああ、だから女性も見れます。商売ロック
。黒、アイオン、刃、ロム。
うん。で、その、まあ、その、シンガンクリムゾンズも、すごく記号として分かりやすくて、主人公、そのバンドのボーカル赤いやつが熱血で、
黒ね。
うん。で、白いやつが、なんか漆黒の天使がどうたらこうたらとか言っちゃう、系のやつで、で、もう一人狼みたいなやつがいるんですけど、こいつちょっと、変な方向にこじらせてる感じで、なんですかね、すぐ、拙者の剣がうなるみたいなこと言いたがる人なんですよね。
あ、武士道をリスペクトしている。
刃ね。そうそう。刃ね、うん。で、ロムっていうのが、まあ、ヒョウだと思うんですけど、うんうん、この人が、まあ、バンドのリーダーみたいな感じなんですけど、ね、ドラムでね、一、うん、人社会人で苦労してるっていう、ね。そうね、
会社員とバンド活動両立。
で、バンドが断るごとに、この三人が基本、フロントマンの三人がバカなんですよ。
ああ、なるほどね。
うん、それをまあ、しっかり締める役なんですけど、
うん。
うん、何かと、そうやって締めると、さすが社会人だっつって、バカにするわけですよね。
他の奴らが
ね。うん、他の奴らが。
コミカルなあれもあるんですね。
ね、めっちゃ面白いです。パロディーも。うん、で、最新話では、まあ、妖怪の話がちょっと出てくるんですけど、はい、
うん、
そのとこでね、完全に水木しげるモブキャラいるじゃないですか。出っ歯の。
うんうんうん。
あいつの顔したりとかね。うん、
うん。
驚きの時にね、その顔出したりとか、かなり攻めてるんで、
うん、
ぜひ、キャラに抵抗とかなければ、
うんうん、
ちょっと一回見てほしい。音楽も本当にいいので。
あ、他のバンドもありますね。
いや、そう。めっちゃね、バンド数も多いんですよ。
操り無限犯。操り無限犯。
これ、だからその、何クールやるのか分かんないですけど、
はい、
ぜひね、どんどんどんどん展開していってほしいなっていうぐらいキャラ立ちしっかりしてます。
これちなみにこれ音楽で戦うっていうのはこうどう表現されるんですか？この音符が飛んでってみたいな。
音楽で戦うんですけど、
なんかオーラがバーンって出てきたりとかそういうの。
まあ、今回で言ったら、
はい、
主人公じゃなくてシンガンクリムゾンズが戦ったんですけど、
あ、はい、
シンガンクリムゾンズは楽器が斧になったり、
はい
刃は、
暴力。
ギターのフレットってか、何ですか、
ネックの部分。
ネックの部分。引っ張れば刀でできて。
わお。
で、もう一人、そうそうそうそう。漆黒のなんとか言っちゃうやつは、
アイオン。
あ、こいつがベースなのかな、
アイオンはギターです。
あ、アイオンがギターか。リードギターなんだね、じゃあ。こいつはね、ギター弾くとね、雷落ちてましたね。
はぁ。
で、ロム兄さんは、素手で、敵をぶん回してました。
やっぱ素手なんだ。
まだね、戦闘もね、うん、今現在の放送で2回ぐらいしかないので、うん、ぜひ、見てほしいので、もし、まだ DVD とか出てないのかな？出てないとすれば、僕、録画したやつ、ブルーレイで焼くので、ぜひ、はい、それお貸ししますよ。
ですね。
うん。
ぜひぜひお願いします。
もうほんとね、獣は大歓喜ですよ。
あ、特にこの、プラズ。
プラズマジカ、ね、
これ全部そっか、獣だもんね、これね。
そうそう。他のバンドも全員獣だしね。
ああ、そっか。
そう、ね。全部動物と。
これ、キツネとかか、これ
。
耳ついてるもんな、ほとんどな。
そうですね。なんならカエルとくっついてる子なんかは、その、頭の飾りのとこカエルの目だったりしますからね。
ああ、この黄色い丸のやつか。
そうそうそうそうそう。いいっすよ。
なるほどね。障害ロックね。
ぜひ。
はいはい。
ロック、ちゃんと曲もね、ロックしてますんで。
はい。
で、エンディングとね、オープニングの曲、まあ、PV とか、もしあれば、そちらのアニメもちょっと見てほしいですね。うん、結構動きますんで。で、なんなら CG の方は、異様なほど動きますんで。ぜひ、お楽しみいただければと。で、あともう一つ。響けユーフォニアム。
はいはい。
共和に。
はい。
まあ、語ることは、もう時間も時間なんであれですけど、もうね、とにかく吹奏楽テーマってだけでもう大歓喜なんです。ないですから。ほとんど。
でもなんか結構リアルなんですよね。
リアルですね。新しい先生が来て、先生を信頼できなくてギスギスする感じとか、部長、
そういうとこ。
部長の方針に従わない2年生が反乱を起こしたりとか、まあ、特に、新しい学校に中学校から高校とか、高校から大学とか行くと、
はい、
やっぱり自分がどれだけ頑張ってきたかで、入るバンド決めるわけですよ。う
ん、
どれぐらいの実力あんのかなっていう、
うん。
それを見定めるシーンっていうか、それを描写したあたりは僕素晴らしいと思いますね。うちの学校あんまり、
ここを書いたか
って。そうそう、うちの学校あんまり上手くないから入らないことにしよっかな、なんていう、今までアニメありましたか、部活もので。大抵はね、弱小校で主人公めっちゃ上手くて上手くなるとか、はい、一流のとこに行って成長するとかでしょ、
うん、
主人公がこの学校の部活下手くそだし、入るのやめよっていうの、ないよなかなか。ないない。
すげえ。
うん。
そこ描くかみたいなことで
しょ。そう。その描写だったり心理的なところね。やっぱ吹奏楽って、その、集団ですから、
うん、
で特に個人が目立つって、まあソロぐらいのもんなんで、
うん、
絶対的なエースがいたとしても、例えばその人がバンドを引っ張るっていう部活でもないわけですよ。
うんうん、
例えばスポーツだったら目に見えて、ね、足が速いとか、
はい、
得点力があるとか、っていうので、ある程度のポジションを確立されたりするでしょうけど、
うん、
吹奏楽は社会の縮図なんで、
うん、
そういうのがあっても、
うん、
嫌われたりすると、もうひどいもんなんです。
目も当てられなくな
る。もう目も当てられないんです。特に女性世界の、主導の世界ですから。
そう
か、そうか。男が女性に嫌われるともうね、うん、地獄ですから、吹奏楽って。うん。
でもそれが楽しくて見てるんでしょ？
まあ、僕は。
それが楽しくて見てるんじゃなくて、なんか、そこを書いたかっていうので面白くて見てるっていうか。
そうそう、思いのほかリアルだったみたいなね。あ、うん、だから、変に綺麗事だけ書いてなくて、
あ、なるほどね。
うん、吹奏楽経験者からすると、逆に面白いっていうね。今後どうなるのかなみたいな。まあ、なんか、ツイッターではね、吹奏楽警察と言われて、響けユーフォニアムのここがおかしいとか、まあ、どの作品でもあるらしいんですけど、カンコレだったら、弓道のシーン、弓射るシーンがおかしくて、弓道警察が出たとかってね、うん、話ですけど。
警察なんすか、
そうそう、取り締まるらしいですよ。あそこおかしいです。
あそこおかしいですね。
吹奏楽警察もかなり湧いてるらしいですけど。
はい、あれすごいね。
まあ、それぐらい、けど吹奏楽の人は、やっぱ期待して、見てるってことですね。吹奏楽がテーマのことなんてほとんどないですから。うん。真剣ゼミの漫画ですらほとんどありませんでしたから。
あ、そうですね。
男バージョンなんて一回もなかったんじゃないかな、吹奏楽。いつも野球か、剣道か。
なんかサッカーとかね。
バスケ、サッカー、バレーとかなんですよね。そうそうそう、文化部全然ないの。茶道部とか、ないの。
ない
の。ね、いや、ぜひぜひ、響けユーフォニアム、見てください。うん、僕、ちなみにその主人公が所属してる、そのパートっていうんですか、低音パートとして今、主人公たちが活動してるんですけど、僕もその一員です。
なるほどね。
うん。まあ、主人公の吹いてる楽器とは違いますけどね。
はい。
で、ここでぐうたら先生にアピールポイント。
おいおい。
響けユーフォニアムの、はい、その主人公の直属の楽器のパートの先輩。まあ、副部長なんですけど。
うん。
うん、メガネハケ1位じゃないかな。
あれさっき。さっきレトリーだったんじゃない？
そう、レトリーが、派遣取るかもしれないって言いましたけど。
うんうん。今
の
とこ暫定1位じゃその子なの？
いや、響けユーフォニアムの、副部長メガネは、そんなに、その、記号がないわけですよ。
ああ。
もうね、シンプル、黒髪ロングメガネ。
ユーフォニアムの部長。
副部長。
副部長ね。
うん。
なるほどね。
あ、これね、シンプルイズベストとして票入るかもしれない。
はいはいはい、はい。
メガネ派遣で。
田中明日香。
あ、そう、明日香先輩。
あーはーは
ー。これをね、で、まあ、性格もいいんすよ。すごい明るくて、
うん。
おちゃらけてる感じなんですけど、後輩も引っ張っていけるみたいな感じがあるので、
うん。
僕がこの人先輩だったら多分惚れてますね。まるまる先輩好きっすってなるね。
ああ。いや、通過好きっす。
ああ、そうそうそう。OB 会とかでも、まるまる先輩今日来てないんすかみたいな。聞いちゃうね。ああ結婚したとか聞くと凹む感じね。
ガ
ッガッとなる、うん。まあ、そういうところも、ぐうたら先生にアピールして。
いいですね。
うん、うん、ぜひ、吹奏楽の世界ってやっぱりなかなかこう見ることできないと思うんで、
うん、
漫画でもあんまり題材ないですから、
はい、
ぜひね、見ていただければと、うん、はい、思います。
はい、
はい、
ありがとうございます。
ということで、うん、今回ですね、エンディングに入らずにもうこのまま、
はいはい、
終わろうかと思います。元生グラジオでは今後もアニメ見ていきますんで、うん、そちらの感想もね、ぜひぜひ、うん、お便りいただければだと、
はい、
はい、思います。
うん、
はい。なんか、ぐうたら先生からないですか？お知らせしたいこととか。
最近おやつカルパスをたくさん、食べ始めて、
はい、
美味しい美味しいって、もうすげえって食べてるんですけど、
うん、
やっぱこれ食べ過ぎるとお腹が湧きますね。
はいはい。
こう、ニョニョニョニョってなって、
そうですね、
こうしてね、食欲がね、うん、落ちちゃうので、なんとか、とどめようと思っているぐうたらと、
はい。まあ、最近ですね、処理できないぐらいのお酒の量を買ってしまい、まあ、今日も収録しながらお酒飲んでるんです。
実は飲んでるんですよね。
そう、今ね、ハイボールを飲んでるんですけど、そのつまみに僕はチーズを今日買ってきたんですよ。
はい、どんなチーズ？
モッツァレラチーズとゴーダチーズを、まあ、薄くスライスしたやつをね、はいはい、5枚ほど入ったやつ食って飲んでるんですけど、
うん、
あれだな、 シーズンも結構来るな。
来るでしょ。
枠とはまた違う方向ですけど、うん、なんかうっぷってなってる。
なる。
なってる生草でした。
はい。はい